おはようございます。
はじめましての方も、お久しぶりですの方も、オカリナ演奏者のカッキーでございます。本日から4週にわたって再び皆様と共に御言葉を味わっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。早速ですが、本日の聖書箇所、使徒の働き13章42節から52節、こちらの御言葉をですね、さあ旅立とう、本当の神を述べ伝えるためにと題しまして、皆様と共に味わっていきたいと思います。本日の箇所なんですけども、大変有名な箇所でございます。アンテオケ教会から派遣されたパウロとバルナバが宣教の旅に出る箇所でございます。この13章は1回目の宣教の旅ですので、一般的には第1次伝道旅行ですとか第1回宣教旅行などと言われております。ちょっと地図でですね、位置の確認をしていきたいと思います。はい、地図なんですけども、こちらがシリアのアンテオケ教会でございます。こちらからパウロとバルナマはこのキプロス島に渡ります。そして、キプロス島からパポスという港、ここからコーキペルガ、ここですね。そしてペルガからこちらピシデアのアンテオケで、本日の箇所はこのピシデアのアンテオケでの出来事でございます。
使徒の働き13章42節から52節、二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。
まず本日のですね、箇所の少し前ですが、15節に彼らが安息日にユダヤ人の街道に入った際に、街道管理者から奨励の言葉があったらどうぞお話しくださいと勧められました。そして16節からパウロが立ち上がり、手を振りながらメッセージをいたします。そして今日の箇所の一つ前の箇所ですね、41節までそのメッセージが続き、そのメッセージが終わり、パウロとバルナバが外に出ようとした、そこから本日の箇所が始まります。パウロの語ったメッセージがかなり好評だった様子がうかがえます。パウロとバルナバが街道を出ると、人々は彼らに次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼みました。同じことを話してほしいというのは、主イエス・キリストの福音が伝わった、そう考えられます。聖書の御言葉を語る説教者にとって最も理想的な言葉は、お話がお上手ですねとか、お話が面白いですね、すごい楽しかったです、そういう言われることではなく、あなたのお話からイエス・キリストという人の素晴らしさを知りましたですとか、あなたのお話からイエス・キリストの十字架が見えました、そう言われるのが理想ではないでしょうか。つまり ここでパウロが語った説教はまさにそのような理想的な説教であったと考えることができます。さて、次の安息日になりました。パウロの語ったメッセージがやはり多くの人々の心を捉えたんですね。ほとんど町中の人々がパウロの神様の言葉を聞きに集まってきたことがここに記されております。この時代はもちろん今と違って通信機器、インターネットやもちろんスマートフォンもない時代ですので、口コミで広がったと考えられます。ところがですね、大変なことが起きました。それが45節から記されています。45節、しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵ったとあります。どうしてこのようなことが起こったのでしょうか。わずか1週間の間にどうしてこのような反応に変わってしまったのでしょうか。それは先ほど読んだ45節にあるように、ユダヤ人たちの妬みの心ですね。はじめはパウロたちの語るメッセージに関心を持ち感激しました。ところが自分たちの街道に異邦人を含むほとんどの町中の人たちが集まってきたのです。彼らもこれほど多くの人たちが、しかも異邦人が集まるとは考えていなかったのでしょう。それにパウロという人物はですね、もともとユダヤ教の人間でキリスト教の信仰者を迫害していました。そのようなパウロが主イエス・キリストの声を聞き、クリスチャンとなり、多くの人の心を捉えているこの状況を驚異的に感じた、そう考えられます。パウロとバルナバに対して妬みの心を持った人たちは、聖書にはユダヤ人たちとしか記されていませんが、おそらくユダヤ教の指導者的立場にあった人たちではないでしょうか。そのような彼らにとってパウロやバルナバの活躍は自分たちの立場を脅かす邪魔な存在だったのではないでしょうか。この妬みという感情はですね、私自身にも時折湧いてくることがあります。自分よりも知的であるとか、容姿が整っているとか、多くの人に評価されているとか、本当に小さなことかもしれませんが、妬んでしまうことが多々あります。しかしこれは改めなければいけません。なぜならば、妬むこの心には弱さ、この現れがあるからです。そして聖書は妬むこの心を否定しております。妬みの感情は不信仰にもつながってしまいます。今度は46節をお読みしたいと思います。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。この箇所で神の言葉を拒んだユダヤ人たちではなく、これからは異邦人に伝えていくということ、つまり宣教の対象を異邦人に切り替える時が来たということを語っています。パウロとバルナバは信仰を持った人々に対して、従来のですね、律法を守って神に認められるという律法主義の信仰から、神の恵み、すなわち救い主、主イエス・キリストによる罪の許しと義を信じる信仰にとどまるように進めました。このことは現代に生きる私たちにも直接働きかけます。私たちはついつい神様が成してくださった恵みの技を忘れ、自分が自分の力で何かを成し遂げることに必死になり、心を奪われてしまうことがあるのではないでしょうか。しかしそうではありません。救い主、主イエス・キリストは死ぬ前に十字架の前で完了したと言われたのです。主イエス・キリストが私たちの救いのために必要なすべてのことを私たちの身代わりとなって完了してくださったんです。その救い主、主イエス・キリストを心に受け入れ、恵みに対する理解を、 喜びを、感謝を、そして信仰を深めていきましょう。本日も救い主、主イエス・キリストは私たちと共にいてくださいます。それではまた来週お会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。